皆さんお元気でしたか。久慈広域ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、そしてポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカ D でございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。というわけで今回のサブパーソナリティは高橋新太さんです。どうも。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。いや、久慈市最近有名になりましたよね。
そうですね、なんかいいことか悪いことかよくわかんないですけど、いろいろありましたよね。
そうですね、津波、大雪、地震と、三拍子揃いまして、
はい、
地震といえば今日収録日は3月15日ですけれども、はい、それこそ前の日14日、
そうですね、
そしてその前の日も13日と、地震がありましたけど、新田さん地震の時何してました？
いや、まったりしてました。
お家でまったり。
まあ、特に、まあ、慌ててもしょうがないかなみたいな感じで。
さすが。
いや、そのメールが来たとかって皆さん言ってますよね。
あ、エリアメールですね。
そうそう、はい、一切俺に来てないんですけど。
あ、私も来てないですね。
私も来てない。
私も来てないです。
桃香さんとこにも来てない。
来てないんですよ。
何なんですかね、来る人来ない人、
ね、来る人と来ない人と何かあるんですよ ね
基準があるのかな。
年間いくら以上払ってる人のところには来るとか。
あ、死ねっていうことですか。
死ねと
気づかずにそのまま生まれという。
いや、不思議だなっていう。
ですよね。多いですね。
カヌカ D は地震の時何してました？
地震の時は普通に仕事してましたね。
あら、それで、
メールが来て、どこのメールって思ってたら、そのやっぱり本当揺れ出したんですよね。30秒ぐらいしましたかね。
すごい。
出来合い入れてるハンコの塔があるんですけどね、あれをこう焦って押さえてですね、あれが倒れると大変なことになりますんで、
山田とかがこうバーンって落ちたりしたり、ね、大変ですもんね。北別府とかがこう落ちたり、
そうそうそうそう、北別府さん。うちに、ああ、そうですね。まあでも地震の時はうちはまあそんなもんだったんですけど、大雪と津波の時は我が家は大変でしたね。
あら、
いや、私はそうでも、うちの父が、ちょっと変わった人なんで、雪降ったっつとですね、
あのカメラ片手に、
そう、これは大変だ、
カメラ片手に
ちょっと行ってくるから、
カメラ片手に、
あの大雪の中、長靴を履いて、着込んで帽子をかぶって、写真撮影に出向いたというですね、
まるであの特派員のようですね。
そうそう、暗くなっても帰ってこないっていう感じで、
心配させるって、
そう、母ちゃん大丈夫かなって、腹減ったら帰ってくんな。
でも、絶対警察出てますよね。
津波の時も津波見に行ってくるなんつって、行くなっつってんのに浜の方にカメラ持ってる。
そういう人が巻き込まれるって言いますよね。
案の定途中で止められて、
あら、やっぱり
諦めきれず別の方向行ったらまた止められて、で高台に行ったら見物客がいっぱいいたよって言ってましたけど。
でしょうね。私この日ちょうど日曜日でしたよね。
そうですね、
どうしても八戸に行かなきゃならない用事があって、はい、それで午前中のうちにもう八戸に向かったんで、国道は通ることができたんですよ、沿岸沿いの国道、はい、後で聞いたらその後すぐ昼前に封鎖に、
そうでしたね、
通行止めになったって聞いて、そしてショッピングセンターに行ったんですよね、はい、そしたらショッピングセンターに入ったら、なんか雰囲気違うんですよ、で店員さんに、今津波警報が来ましたので、2階への避難を協力いただいておりますって、2階へどうぞって、1階で買い物したかったのに。目の前に店があるのに、もう半分閉まってる状態で、その状態で2階に2時間近く、そのまま足止め状態。
そう、あの日ね、冬の市も中止になっちゃったんですよね、途中でね。
そうだったんですよ。
11時で終わっちゃいまし
たもんね。ちょうど私その辺りの時間にたい焼き買いに並んでました。はい、目の前ではたい焼き買って、はい、おしまいっていう状態で、周りの皆さんがね、せっかく来てくださった観光客の皆さんも、あの市民の皆さんも
閉めますっていう、
そう、かわいそうでしたね。
あれは何かあったからじゃ遅いですからね。
そうですね。この大雪の時も、
はい、
びっくりという、くじが53センチでしたか。
あ、56センチとか、
結構降りましたもんね。あれは、車がリーゼントみたいになってましたもんね。
八幡平の樹氷のようになってましたね。オブジェ
発掘作業しました
ね。そうそうそうそう、 びっくりです、
はあ、ね、出てきた出てきたっつって、
あの春の雪だったから思いのほか早くこう溶けたのが不幸中の幸い、うん、これ真冬だったらね、
そうですよ ね、 大変ですよね、あまり慣れてないですからねこっちの人は、うん、大雪に、
う
ん、
そうですよね、
北国といえど雪国ではないという、
沿岸だから雪少ないという、
そうそうそう
そう、
そう、
そうなんです
ね、幸か不幸かこういうネタで久慈市が全国的に名前が売れてしまいましたけど、本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会員所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますのでね、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日もよろしくお願いします。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は共振設備株式会社、合資会社パステック、ローソンくじ本庁店、ローソンくじ幼い橋南店、株式会社伊勢堂、株式会社堀越、ハンコの専門店清少堂、カヌカインボー、オッフル M、 カフェビリーブ、岩手日報くじセンター、ほっかほっか亭皮抜き店、ミニストップ久慈田屋町店、細田薬局、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングラルー、久慈グランドホテル、平庭山荘、平庭高原スキー場、サロンドココロ、焼肉冷麺福次郎、株式会社臨済、株式会社小山組、株式会社千島、久慈ステーションホテル、有限会社インテリア仙台、有限会社ハンナホーム、いわき歯科医院、メディカルサービス久慈、有限会社富士タイヤ商会、有限会社佐賀自動車商会、個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日はサブパーソナリティの高橋新さんにタウン誌月刊ダナスの中からいろんな情報を教えてもらいます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて今頃の時期ですとそろそろ4月号ということで、はい、新さん、4月号はどんな記事になってるんでしょうか。
4月号は、久慈高校の山形高校が今度の春で閉校になっちゃったんですよね。
そうですね、
まあ、それの最後の卒業式というのをちょっと見てきましたよというのを一つまあやろうかなというので、はい、ちょっと行ってきました。
そうですか。
はい、
私も仕事で何回かこの久慈高校山形校にお邪魔してるんですけども、はい、生徒さんがみんなそれぞれ個性的でとても明るくて、
雰囲
気の明るい学校でした。
なんか挨拶にも出てあったんですけど、個性的な人が結構集まった卒業生だったらしいんですよ。で、まあ、やっぱり下にも普通いる後輩っていうのがいないわけですよね。まあ、そうですね、うん、やっぱりそういう中でなんでうじらこうなんだろうなっていう反発とか、うん、反抗とか、そういうのもやっぱり先生たちにもあったみたいなんですよね。まあ、でもそういう中でもそれぞれ個性的、それぞれの個人なんて言うんだろうな、個性を尊重して、まあ、なんかまあ意識というか、そういうのは強かったよっていう話はしてましたけどね。卒業式はあのオラホールでやったんですけど、でその後に閉校式典っていうのをまあ同じ会場でやって、
はい、
それはまあ OB の人とか、
はい、
あと同窓会、同窓生かの人たちもいっぱい来て、うん、スライドとか見たりとか、うん、これまでお世話になった先生とかいっぱい来たりとか、っていう感じでやってましたね。
は
い、
そうですか。
はい、
正直上ディレクターもね、実は山形高校の卒業生ですからね。
ああ、そうですよね。うん、
は
い、文集はですね、
はい、
歴代の文集が飾ってあって、
はい、
もうちゃっかり見てきました。
おお、そうですか。はい、
写真も撮ってきました。
取材バッチリですね、もう。
完全にキモかったですね。 もうちょっとも
うちょっとね、
送りつけてやろうかなと。はい、びっくりしました。はい、
高橋さんも新田さんもびっくりだった。
はい、びっくりしました。はい、あれはもうちょっとないですね、
ないですか。
ないですね。あ、ちょっとお口をちょっと汚してしまったところで違う話いきます、
はい、お願いします。
違う話いきますか。
どうぞ。
はい、あとですね、花粉症の季節ですよね。
そうですね、
だんだんに、はい、ということで、あのその道の詳しい人に、はい、あのどういう対策をしたらいいかというのを聞いてまいりました。はい、あの菊谷薬局さんの新渕さんという薬剤師の、はい、方に、まあ、これからの対策であるとか予防であるとか、うん、そういう部分をちょっと聞いてまいりました。はい、
じゃあ毎年花粉症で苦しんでいる方は必見というか。
そうですね、まあ、まあ、くじでなんか変わった症状があるっていうわけではないらしいんですけど、花粉症、うん、ただまあやっぱり時期的にはやっぱり南から来るものなので、うん、そういう時期的なピークのところであるとか、
あ、桜前線みたいな、
まあそんな感じですよね。
花粉前線
からですね。はいはいはい、まあ、飛来する時期というか、うん、まあ、そういうあたりも詳しく聞いてきたので、うん、見ていただければいいかなと。
なるほど。
はい、
うちの実はうちのパートさんが花粉症で苦しんでました、うん、
あ、花粉症も、まあ、治るらしいんですよ。
あ、治せるんですか。
まあ完全にっていうわけじゃないですけど、
症状は和らぐ、
和らぐパターンもあるし、アラ行で治せるパターンもあるらしい。
アラ行、
はい、
どんなことするんでしょうね。滝に打たれると、
いや、まあ、そんなもんなんですよらしいんですよ。
ええ
ー、まあ、はい、あえて杉林に行くとか、
はい、うわ、滝だ、
ショック療法みたいな、
あのもう山ほど浴びるみたい
な
とか、そう、注射もあるらしいんですよね。
あ、注射は聞いたことありますね。
そう、花粉注射的な、
へ、
そのでこう免疫力っていうかつけるっていうのもあるらしいという、はい、まあ、聞いてみないと分かんない
ので。荒技ですね、
はい、
すごい。
あとはよく聞く抗ヒスタミン剤みたいな、
うん、
はいはいはい、あんなのとかですね、うん、まあ、あれはやっぱり副作用があるらしくて、眠くなったりとか
風邪薬みたいな、
はいはい、そういう人にはやっぱり漢方とか、うんうん、も効きますよというあたりをまあ詳しくちょっと聞いてきたので、はい、
じゃあぜひカヌカディの、
そうですね、
お店のパートさんに、
もうマスクが手も風邪ひいてないのにこの時期マスクしなきゃないっていうね、うん、まあ、かわいそうな状況ですね。
必須アイテム、そうですね、
まあ、特に女性の場合はお化粧もしたり、はい、ちょっと身だしなみに気を使いたい時期でもありますから、
うん、
辛いところですもんね。うん、
花粉症はね、うん、こればっかりはやっぱりね、時期的なもんで、治すっていうよりまあまあ持ち込まないとか、うちにね、うん、とかよく言いますけど ね、
ですね、玄関入る前に上着脱いでバサバサコロって入るとか、
転がってるらしいんですよね、コロコロ花粉、
それが動くと舞い上がっちゃったりする、
うん、とかっていう、
なるほど、
らしいですよ。まあ、洗濯も家の中に干したりとかね、言ってましたね。だからツルツルしたやつ着た方がいいとかね、ウィンドブレーカーみたいな。
ああ、なるほど、なるほど、
じゃあ毛羽立ってるのはちょっと、
うん、つくらしいですよ、よく。
じゃあ薄手のニットも気をつけなきゃいけませんね。
あ、そうですね、
そういうの気つければ多少は良くなるんじゃないですかね。はい、
じゃあ毛深い人とかは肌出しはまずいですよね。
あ、もう、ダメでしょうね、
ダメでしょうね、
アウト。じゃあツルツル剃らなきゃ、
ツルツル剃
らなきゃ、脱毛エッ
セしなきゃいけないですね。
さっきツルツルってあなたさんが言ってたから、やっぱツルツルかな、
テカテカにしていかなきゃですね、
うん、テカテカにしなきゃいけない、
まあ、ちょっとまだ寒いですけど、はい、そうですね、
ですか、
はい、
では他にはどんな記事を、
はい、子供の習い事みたいなのをちょっと特集している部分があって、
はい、
面白そう。
それが今度がヤマハミュージックさん、
はい
はい、
はい、のくじのくじセンターにちょっと行ってきたんですね。
おお、そうですか。
はい、で、まあ、そこは英語と音楽とっていう、
そうですね、
はい、部分で、
ええ、
ちょっと取材してまいりました、まあ、2万200名ぐらい生徒さんたちがいるみたいで、英語とか音楽とか、
うん、なるほどなるほど、
はい、やってるらしいですよ。で この間の日曜日が、はい、アンサンブルフェスタって、はい、まあ、発表会みたいなのを、うん、それも行ってきていっぱいお客さん来て見てましたよ、うん、はい。
アンサンブルですと楽器
エレクトーンですね、
はい、3台、2台、3台、
まあ、何台か、はい、まあ、グループでやるっていう
グループレッスン、
協調性とか達成感とか、うん、そういう部分をやっぱりアンサンブルっていう部分で養ってるというお話でした。
なるほど、
はい、
うん、確かに人と合わせるっていうのは協調性ですもん ね、
とか、まあ、やっぱりその方が楽しいっていうのもあるらしいですけど、はい、あとは英語ですよね。で
英語ね、
はい、結構 ね、私3歳児のクラス、
はい、
2歳か3歳だったと思うんですけどね、
そんな年から英語、
まあ、喋んないんですけど、
はい、
でもなんか家なんだ、お父さんに聞いたら話、3歳ぐらいだと親御さんと一緒に授業を受けるっていうような感じなんですけど、自分も習いでいいって親が、
あ、
っていう人もいたし、
もう一石二鳥ですね、う
ん、授業は聞いてないんだけど、うん、家に行くと、うん、なんか喋ったりするとかって子供さんが急にっていう話も聞いたりして、
う
ん、まあ、やっぱり耳に聞いてるだけでもなんか効果あるのかなっていうのは受けました、はい、
あるでしょうね。小さい子供さんが突然ポロッとこうネイティブな発音で単語言ったり、パイナップルっていうのはパイナポーってね、突然言ってみたり、あるらしいですね。
先生もね、日本語使わないんですよね、授業中基本的には、
全部英語なんですか。
基本的には Take a socks って言ってました。
あ、
靴下脱げたって言ってました。
あ、
靴下脱げた
ふと、
はい、なるほど。じゃあみんなで歌おうみたいな、レッツシンガーソングとかって、
う
ん、
そういうことですね、
言いながらこう進めていくんですね、
は
い
は
い、うん、
体を動かしたり、
あ、
うん、その頃からやってれば少しは英語が分かったのかな。
いや、そうだと思いますよ、う
ん、生きてる英語を習うにはとてもいいですよ ね、うん、ね、
うん、やっぱり聞いてるだけじゃなくて口にするのは大事だって言ってました、
うん
うん、
実際喋ってみるのが大事、
ね、のは結構大事だって言ってましたね、うんうん、
私なんか中学校1年生から高校3年生までずっと英語が加点でしたからね。
あ、
もうずっと補習ですよ。
あ、そうですか。
お、補習追試、補習&追試、
補習&追試、
補習&50点以下で留年つうところで54点でギリギリセーフだったところがね、
お、やりましたね、
ギリギリやりましたからね、
ギリギリですね、
本当ギリギリでしたね、
唯一100点取っただけあるの英語なんですよね、
俺。お、素晴らしい、
中学校の時、
すごい、
唯一、なぜか、
なぜか、
なぜか、それ以来ないですけど。びっくりでしたけどね、あれは。
そうなんだ、
は
あ、
まあ、土台はできてるのかなっていう、
はい、中学校で100点ということはそういうことですよね、土台だから。
そうですよね、はい、
すごい、
今発展させる時じゃないかなって
。
じゃあぜひ海外取材にも、
海外取材、
ね、今年フランクリート50周年ですからね、
行ってらっしゃいませ、
海外取材に、う
ん、どっから予算取ればいいんですか。
もちろんそれはダナスさんからドドーンと、
どっからが出ないんですか、そういうのは。
編集長って
久慈青年会一緒から出ないんですか。
特別特派
員、選別でちょっとぐらいは出るかもしれませんけど、
選別
か、一人一人200円ぐらいは出るかもしれません。
200円か、
諦めました。はい、
他にはどんな記事がありますか。
他ですか、あとはですね、まあ、これ明日行く予定なんですけど、
はい、
今度大人のサークルみたいなので、コカリナっていう楽器、
はい、わかります、
知ってます、
コカリナ聞いたことある、
コカリナ、コですよ、
うん、オカリナじゃなくてコカリナ、
うん、あ、みんな知ってるんだ、
ちっちゃい、
はいはい、知りません、
あ
るある、
それをやってる方々がいるらしくて、
オカリナのちっちゃいやつなんですか。
まあそんなイメージなんですかね、
そんなイメージ、
へー、
うん、
ちっちゃいらしいんですよ、
高音のピーっていう可愛い音が出る、
うん
うん
うん、まあ、それちょっと、はい、まだあまり日本にもそんなに普及してないで、長野から来た、まあ、縁があって来た方が、ここに9時に来た方が 広めているということで、
コカリナ
長野で盛んならしいんですよね、うん、どこだっけな、海外のちょっと忘れちゃいましたけどね、そこがまあ発祥で、うん、でじわじわとということで、まあ、手軽ならしいんですよね、抑えるとこもそんなに多くないのかな多分、でもその長野だと学校の教材で使ってるとこもあるとかっていう話、
そんなにポピュラーなんだ、
とっつきやすい感じなんですかね、
まあ、簡単だっていうのもあると思うんですけど、まあ、木の柔らかくていい音がするよというお話で、
教材だとこちらでいうと縦笛リコーダーみたいな感覚でしょうかね、
まあ、そんなイメージなんですかね、
かっこいいですね、
コカリナ、
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 なんか吹けるっていいですよね、でもね、感じですね、
なるほどなるほど、
はい、
そちらの記事も楽しみですね、
はい、ダナス4月号はこれはいつ発売になりますか、
3月の25です、はい、発売
ちょうどこれがアップする日ですね、
あそうですか、はい、
バッチリ、
じゃあこれを聞いて、はい、本屋さんに行ってください、
はいはい、サブパーソナリティの高橋新さんからタウン誌月刊ダナスの紹介でした、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
湯気美和子も聞いてる久慈小池ラジオです。
それではここでローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店からのお知らせです。さて前回も紹介しましたこのプレミアムロールケーキ、すごいですよ、1350万個、うん、販売を記録しました、
うん、はい、
あすごいですよね。そして甘いものといえば今回も登場の桃香さん、
はい、
はい、
まだ食べてないんです。
え、あれからまだ食べてないんだ、
食べてない、
食べたいって言ってた
のに、あれから食べてないんです。
じゃあ今日は分かりました、桃香さんの食べたいものを紹介しましょう。
いやもう、
うちカフェスイーツシリーズすごいですよね。
ホットぜんざい気になりますよね。
私もね実はこれ気になってたんですよ、
まだ食べたことないんですけど、
このうちカフェスイーツざっと見て 1,2,3,4,5,6,3,6,18 今18種類のこのカタログを見てるんですけども、うん、この18種類の中でたった1種類だけホットぜ
ん
ざい、
そうですね、
温かいんです
よ、温かいんですよね、
まあ、ホット辛いんじゃないでしょうね、ホット
ホット辛い、
ホット辛いですかね、かジオエディ、
ちょっと反応してますけどね、
なんかあったかスイーツなんでしょうね、
あったかスイーツ18種類の中でこの1種類だけあったかスイーツなんですよね、
普通ね、クリームとかは冷やしてますもんね、
そうですよね、
これあんこだからこそ温められる、
ちょっとこれ気になる、うん、夏になる前に食べてみたいな、そしてカヌカディ一押しのフルーツボンブ、
はい、これはねうまいですよ、ケーキでねスノーボンブとか、ね、はい、桜ボンブとかっていうケーキがあるんですけども、ね、おそらくそれのいつもケーキでは食べてますけどもね、それの種類なんですけどね、これはうまい、クリームたっぷりの中にフルーツが入って、
本当だ、う
ん、でまたちゃんとねスポンジも乗っかってますから、このね、スポンジとクリームの絡み具合がですねこれいいんです、で
絡み具合、
私のおすすめは買ってすぐじゃなくて、買って2日ぐらい冷蔵庫で寝かして、できるならば賞味期限を1日切れたぐらいで食べるのが一番
な、なんというディープな食べ方
その方が馴染みます。
で、それをこの間500個買ったという噂ですけどね。
噂がね。
たこさんごめんね。
ネタ元はディオエディ
なんですけど。
500人いる彼女にね、バレンタインでお返しにね、ホワイトデーにね。
そして返されて、
噂によるとね、
一人で食べたという噂が
何個か来たっていうことです。
これだったらいくら食っても大丈夫ですから、
ね。あ、フルーツボンブ。
うちカフェスイーツだったらいくら食っても大丈夫ですから、
ね。はい、ありがとうございます。
なんかされましたけど、今回も。
じゃあ、桃香さん、食べたいものに戻りましょう、はい、ホットぜんざい、その他は気になるのって何でしょうね、このね、ネーミングが可愛いのが、もちぷよ、
もちぷよ、
ぷよ、
ぷよ、ぷよ、ぷよ、ね、
ぷよ、
ぷよ、
誰かのハンドルネーム、
誰かのハンドルネームがぷよ、ね、のような気がしたんですけどね、
カヌカディがちょっと反応してますけどね、
まだ会ったことないですもん、
私も会ったことないですね、
私もないですね、
もちぷよはミルクチョコクリームとそれからカスタード2種類、価格が150円税込みでございます。あ、これ
安いですよ、手軽ですよね、
ちょうど一人分っていう感じですかね、そして2人3人でシェアできるのがこのもち食感ロール、 ミルククリームとカスタードホイップ、それからあこれなんだろう、
メープルスポンジロック、
そうそうそうそう、
美味しそうですよね、
メープルスポンジロック、
どんなのだろう、
食べたことありますか、
メープルスポンジロック、これはないですね、
どうなってるんですかね、
私割と食べてる方だと思うんですけど、これはまたお目にかかったことがないかな、
ということは多幸店長に持ってきてもらわなきゃ、
ね、あたいです ね,
ですね、これはぜひ
ですね、
ぜひ、
やっぱり、
ね、
写真だけだとどうしても伝わりきれませんので、
ね、ですよ ね, ね食べたいですよ ね,
ね, ねタコさんお待ちしてますよ
ぜひ持ってきてもらえれば嬉しいな、
嬉しいです
いくらでも PR しますよ、食べた分だ け, 食 べ, た分だけ、ね、
食べるのが目的なんですけど
そしてこの大ヒット商品となりました、はい、プレミアムロールケーキ1350万個の販売、そして雑誌マート4月号ではこのデザートのアレンジについての特集記事が載ってます、
これはぜひ見てみたい、
は
い、
どういう風にアレンジするんでしょうか ね, うね、楽しみ、
そのまま食べても十分美味しいんですけどね、うん、それをさらに美味しく食べれる方法が載ってるんだと思いますからね、
さらに美味しく、これも楽しみです、はい、そしてうちカフェスイーツの BGM を担当してくれるのが今話題のスムース&ロックデュオインディゴブルー、すべてを包み込むような心温まるボーカル、タイトで無駄のない楽曲です。詳しくは久慈小池ラジオホームページにリンクしてあります、こちらからダウンロードしてみてください、
はい、ぜひ聞いてみてくださいね、さすがにねかけたいんですけどね、これ著作権あるんでね、残念ながら、
残念ですね、
はい、あそういう問題があるんですね、
そうそうそう、この曲バックにね流しながら本当は PR とかできればいいんですけども、あのローソンに聞くとかかってますから、
あじゃあローソンでも聞けますね、そうそう
そう、例のやつです、
はい、例のやつです、はい、ローソンくじ本町店、ローソンくじ幼い橋南店からのお知らせでした。多幸店長お待ちしてます、
お待ちしてます。